します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立てる内容でお届けいたします。まず最初に、今日取り上げるトピックを、ご紹介いたします。ソフトバンクさんの決算の話なんですけれども、この間の、9月の決算で大きな赤字を、創業以来の大きな赤字を出してしまったという報道がよくされておりますので、こちらについてですね、気になる方も多いと思いますし、坂本先生にもいろいろご意見ですとか、お考えとかを教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。で、ソフトバンクね、興味持たれてる方とかね、あと、株を持たれてる方とかもいるんじゃないかなと思うんですけれども、今回ね、巨額の、1兆円近い赤字というところですかね、はい、が、話題になってましたけれども、今回、一番ね、赤字の原因になってるのが、WeWork とか、あとそれに、まつわる、あと Uber とかか、この辺の、株の、評価額がまず大きく下がったということですね。これがやっぱり、非常に大きな、赤字の要因であるというところですね。で、これはもう僕のちょっと感想なんですけど、孫さんもね、やっぱりその人の子というか、孫さんでもやっぱり失敗するっていうところがあるんだなっていうところですね。それを、見て、ちょっとね、安心できる部分もちょっとあったりとかしながらですね。で、孫さん自身はね、ただこれを別にもう逆にね、逆に大きく赤字になって、またね、やり直すみたいな感じのことをね、おっしゃってて、してるんですけれども、今回やっぱりそうですね、ソフトバンク自体はね、ずっと急成長続けてきた中で、今回やっぱその投資事業のところで、見誤ったというところですね。ただ孫さんこれまでもね、アリババだったり、ヤフーだったり、多くの投資事業でね、成果も上げて、情報革命でね、人々を幸せにするっていう、理念に基づいてね、そういう、主に IT とか情報系の事業にね、投資してきたっていうところだと思うんですけれども、その辺が、今回は、外れてしまったというところ。これがやっぱり、大きな、孫さんらしくない、ミスだったのかなというところですよね。はい。
はい。実際に、あれですよね、ソフトバンクさんって、ソフトバンクグループと、はい、あと、その下にある、メインで、スマホとか、iPhone とか、携帯電話を扱ってる、いわゆるそのソフトバンクと、あって、はい、ちょっとこれ私の個人的なイメージなんですけれども、もうすぐ2020年の3月から 5G が、商用化されて、5G の電波を扱うスマートフォンも、多数世に出てくるっていうことがありますので、少なくともその携帯電話事業の方っていうのは、結構持ち直してくるというかですね、結構こう伸びてくるんじゃないのかなっていうイメージがあるんですね。グループ全体で見ると、やっぱりその、WeWork のこともそうですし、それ以外のいくつかの投資先もちょっとこう、やっぱりダメージが小さくはないので、全体的に見ると大変だろうなと思うんですけれども、個人的にその、5G の世界に対して、ドコモさん、au さん、あと楽天さんですかね。いろいろこうキャリアさんが取り組んでいる中で一番こう明確なビジョンを具体的に示しているのはソフトバンクさんですので、個人的にその4つのキャリアの中ではソフトバンクさんに対して、これ私の個人的なあくまであれなんですけれども、結構こう ちょっと楽しみに見てたっていうところはあったんですね。
うんうんうん。
なので、まあ、もちろんその、この投資の内容とその 5G に対するビジョンっていうのと、まあ、ある程度こう関係がありますので、まあ、がっかりした部分もあるんですけれども、まあ、そういう 5G の世界っていうのは絶対我々に、まあ、大きな恩恵を与えてくれることは間違いないので、そこでちょっとこう頑張って持ち直してほしいなっていうのはですね、ありますし、別にあの、別にソフトバンクさんの回し物でもないので、特に沖縄ですと KDDI さんが一番電波が繋がったりもしますし、どこもユーザーさんもいますし、楽天さんもすごい楽しみにしてますので、まあ、どのキャリアさんもこう頑張ってほしいなと思うんですけれども、まあ、ソフトバンクさんは特にその 5G の世界で、あの、頑張っていただきたいなっていうのは、すごく思っております。う
ん、そうですね。森川さん的にはやっぱりソフトバンクは 5G では結構、有力というか。
ああ、そうですね。これちょっと
そういう方は、はい。もしよかったら教えてほしいなと思ったんですけど。
いいですか。
はい、ぜひ。
ですね、ちょっとこの、あくまでその、私個人の考えとか、感想になるので、この話をこうラジオで聞いたから、いきなりソフトバンクの株を買おうとかですね、キャリアをソフトバンクに乗り換えようっていうふうなことは、ちょっとしないでいただいて、結構冷静に考える判断材料の情報の一つと思って、あのリスナーの方には聞いてほしいんですけれども、5G になると、4G の世界とやっぱり大きく変わるっていうのは、いろいろな技術の専門家ですとか、あの、そういうテクノロジーの専門家の方がおっしゃってるところが結構ありまして、やっぱり今までできなかったことができるようになるっていうのはすごく大きいと思うんですね。例えばその 4G でも結構 3G の世界と比べて動画がスマートフォンで見れるようになったとか、回線が速くなったっていうのがあるんですけれども、もう段違いに容量が増えて、段違いにスピードが増えるって、もう段違いに多くの人が一斉に通信をしてもこう変わらない、あの、もう何の支障もない世界っていうのは、やっぱり今と全然できることがか、あの、変わってきますので、それこそその、まあ、AI ですとか、あとはこれ、AI に絡んでくると今度は、無人自動車ですとか、今ですとその無人ドローンとかですかね、無人タクシー、空飛ぶタクシーとか、そういったものがこう、もうドラえもんの世界でしか現実的にいなかったようなことが、本当に現実になる可能性を示してくれているテクノロジーは 5G。なんですね。で、あの、もちろんドコモさんも、KDDI さんも、まあ、沖縄にもありますし、日本のいろんなところに、その、5G の実証実験をするようなラボを作っていらっしゃるんですけれども、あの、まあ、そういうことよりも、例えばその、まあ、プレスリリースですとか、ご本人の話をこう、いろいろ聞いてる中で、ソフトバンクの、まあ、孫さんの話してる内容っていうのは、5G の世界をこう、聞いてる人に一番こうリアルに具体的にイメージを与えてくれるっていう点で、やっぱり一番こう 5G に対してのこう、その、新しい技術の使い方を一番こうよくイメージされてるところが、やっぱりソフトバンクさんなのかなっていうふうに思ってたんですね。で、さっき坂本先生触れられたんですけれども、それって、あの、新しいとか便利だとか、そういったことで着手してるのではなくて、もともとその孫さんが、情報革命で人々を幸せにっていう、まあ、志っていうんでしょうかね。理念に基づいて、そういうことをされてますので、個人的にはその、すごく、理念と今されてることとか一致されてますので、あの、可能性っていうのは非常に、まあ、私が個人的にですね、あの、感じてるところではあるんですね。はい。なので、まあ、あの、もちろん、その、WeWorkのところですとか、まあ、投資がうまくいかなかったっていうのはもちろんあるんですけれども、まあ、それはそれとして、まあ、新しい世界を、我々に、まあ、人類にもたらしていただける一助になるようなビジネスをされていることは間違いないですので、まあ、そういった部分にですね、非常に期待はしたいな、というふうには思っております。
そうですね。まあ、それがね、まあ、毎回毎回ね、当たるとは限らないですからね。まあ、あの、まあ、ソフトバンクもね、まあ、それは、まあ、かなりね、綿密にね、あの、精査して事業投資はしてると思うんですけど、まあ、まあ、今回はね、ちょっとその孫さんにも、まあ、任させたという形で、まあ、大きくね、外しちゃったっていうところで、まあ、まあ、そのね、額がちょっと大きいんでね、あの、かなり影響も出てますけれども、まあ、あの、まあ、逆にね、まあ、これからまた、さらに、あの、 まあ、そうなんですから、ね、同じような失敗を2回するとは思わないので、逆にさらにね、5G も含めてね、これからまだまだ伸びる分野も持ってると思うので、まあ、そういった形で、まあ、今後も、挽回していくんじゃないかなっていうふうには思いますね。
そうですね。まあ、あとまあ、仕方がないことなのかもしれないんですけど、あえてこう成功されてる方が、一個こう失敗をすると、なんか目立っちゃうんですよね。もちろん大きい金額だっていうのはもちろんあるんですけれど、それまでこう、脚光を浴びる成果を出されてたから、何か一つの失敗とか、まあ、もちろん大きな失敗とか痛手ではあるんですけれども、それがなんかこう、今までのこう、逆風の吹き方がすごく強くなってるなっていうのもちょっと感じることはあるんですね。まあ、こう冷静に、はい、見たいなっていうのは個人的には、はい、思ってます。
そうですね。まあこれからのやっぱソフトバンクの動向にね、私もまあ注目していきたいなと思ってます。
はい。あ、ちなみに余談ですけれども、別に私携帯電話使ってるキャリアソフトバンクではなくてですね。はい。まあ、沖縄県なんで、まあ、沖縄県の方が一番使ってるキャリアの MVNO を使っております。はい。
私は今ソフトバンク使ってます、
ね。あ、そうなんですか。
はい。
はい。わかりました。今、はい。最後のはちょっと余談でした。失礼いたしました。
はい。
はい。ではですね、次に企業の Q&A のコーナーに移りたいと思います。今日寄せられているご質問なんですけれども、こちらはお金についてのご質問になります。企業に興味があるんですけど、軍資金についてどうしたらいいですかというお問い合わせがありますので、まあ、こちらについてですね、教えていただければと思っております。まあ、主にその開業資金のことをですね、まあ、軍資金というふうにおっしゃってると思うんですけれども、
はい。
いくらぐらい集めたらいいかとか、どういうふうにそういったことがもう皆目見当がつかないということだと思いますので、
はい、
その辺についてのアドバイスをいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、そうですね。まあ、どういうビジネスモデルをするかにもよると思うんですよね。ちなみにその質問者の方は、どういうビジネスモデルを描いてるとかってあるんですかね。
ですね。これ実はお二人いらっしゃいまして、
はい。
はい、お一人は、ですね。貿易会社もしくは飲食店をやりたいと。
うんうんうん、
まあ今の段階でですね。まだ企業を学び始めたばっかりのタイミングのようでして、まあご興味があるのがそもそも貿易か、もしくは、飲食店がどちらかっていう明確なやりたいことがある方と、
はい、
もう一方は、ですね、とにかくやりたいことが、とにかく、わからないけれども、まあ、企業に興味があるので、うん、企業を学びたいっていう方、二通り、まあ、お二方いらっしゃいます。
うん、そうですね。わかりました。結構ね、そのなんかお金がないからできないみたいな感じで思っちゃう人いるんですけれど、大事なのは、なんか、まずはね、もう業種がある程度決まってる方は、まずいくらいるのかをちゃんと試算してみるっていうのがすごく大事ですよね。例えば飲食店とかだと分かりやすいんですけど、じゃあそのエリアで、不動産を借りたらどれぐらいかかるのか、で、内装費用どれぐらいかかるのかとかですね。で、あと、まあ仕入れのね、費用がどれぐらいかかって人件費がね、何ヶ月分ぐらい用意するのかっていうところですね。で、で、結構本屋さん、大きな本屋さんとか行くと、なんか例えば飲食店とかだと飲食店開業マニュアルみたいな本がいっぱい売ってたりするので、まあ、そういうので調べると、大体のその資金構成、大体どれぐらいかけてどれぐらいやってくるのかっていうのは、事例で結構いっぱい出てくるんですよね。うん。なんでそういうのを見て、参考にされると非常にいいのかなと、比率として。で、例えばその貿易会社とかだと、まあ、どれぐらいのその仕入れが必要なのかとかですよね。仕入れが1回で、で、あと、で、もしそれを、なんか、倉庫に置いとくなら倉庫への管理費であったり、とか、あとまあ人をね入れてやるなら人件費がどれぐらいかかるのかっていうのを仮でいいので作っていくっていうのはすごく大事ですよね。で、資金繰りがそれでちゃんと回っていくのか、利益どれぐらい出るのかっていうのを、仮でもいいので、その経営計画というか、まあ毎月の試算表みたいなのを、作っていくと数字が見えてくるかなと で、何かやりたいことわかんないけど、軍資金っていう方は、まずね、貯金は進めときます。はい。貯金しといてお金貯めとくのに、起こすことはないので、で、まあ、これは人によって違うと思います。軍資金の額がいくらか。まあ、もちろん大いに越したことはないんですけれど、そうですね。目安としては、まあ、300万ぐらい貯めるっていうのは、まあ、一つ目安でいいのかなっていうふうに思います。まあ、昔のね、有限会社、今はもう1円から会社作れますけど、昔の有限会社っていうのは300万で、まあ、株式会社は1000万以上で作れなかったんですが、まあ、やっぱ最低ね、300万ぐらいのお金を、まあ、貯めて、まあ、やっていくっていうのは一つの目安にはなるかな、というところですね。ただ、まあ、その300万がないとできないとかってわけじゃないので、資金がかからないビジネスモデルとかも当然いっぱいありますから、まあ、そういうビジネスモデルでやっていくっていうのも一つなのかな、というところですね。はい。はい。
実際資金、まあ、すごく今、最後に先生おっしゃいましたように、まあ、資金をかけずにやる工夫をすればですね、はい、資金をこう、かけずにやる方法っていうのはすごくたくさん出てくると思うんですけれども、はいはい、逆に何をどう頑張っても必要最低限の資金っていうのはどうしても発生してしまうビジネスっていうのも、例えば飲食店とか店舗とかをはじめ、はい、あると思うんですけれども、その軍資金の貯め方っていうんでしょうかね。
はい、
まあ、例えば300万円を、何とかしてこう作ろうとしたときに、まあ、もちろんコツコツ以前から貯金をされてた方っていうのは可能だと思うんですけれども、はい、例えばこう、まあ、40、50になってて、まあ、いろんな事情でなかなかお金をこう貯めることが難しいっていう方もいらっしゃると思います。
はい。
そういった方に、例えばまあ、なんでしょうね。そういう方っておそらく、こう、融資っていうんでしょうかね。融資とか、うん、
はい、
そういったことをこう、なんか銀行に経営計画というか事業計画書みたいなのを持ってって、入手をお願いすることをなんかイメージしてるかもしれないなっていうのをちょっと思ったんですね。
うん、うん。だ
その方がそれをイメージしてるときに、
はい。
勝手な想像なんですけれども、こういうご質問を寄せられてる方のセルフイメージとして、その方が銀行の融資担当の方と話をしてて、うまくいく成功イメージがなかなかつかめないんじゃないのかなっていうのを、
うん、
はい、思ったりするんですね。
うんうんうん、
なので、もしかしたらその融資を、銀行以外の何かないかなって思ってるとか、銀行しかなかったらもう銀行マンを解き伏せる方法を知りたいとかですね。なんかそんな感じのご質問なのかなっていう感じを受けたんですね。
そうですね。まあ、銀行を解き伏せるって、簡単で、で、事業計画をきちっと作るっていうのがまず大事なんですよ。
はい。
要は、まあなんで今言ったとこなんですよね。どういう、ぐらいの設備がどれぐらいいって、で、初期投資がいくらぐらいで、で、その事業をすると、どれぐらいの売上が立つ見込みがあって、で、それで毎月の経費を引いて、どれぐらい、利益が出るのか、で、その利益から返済をしていきますから、それが何年ぐらいで返済できるのかって、まあ5年ぐらいでちゃんと返済できるよっていう計画を、まあ数字面もそうだし、あと、まあ、論理的にも、それが、まあ、なんとなく大丈夫そうだなっていう形であれば。まあ、創業融資って一番簡単に乗りやすいんで。
あ、そうなんですか。
うん。なんでかっていうと、創業融資って、要は、わかんないわけですよ、誰も。
うん、あ、はい。
その事業が最終的に成功するかどうかっていうのが。なんで、創業融資はすごく、借りやすいです。
あ、すいません、全然それ知りませんでした。
そうです。国民生活金融公庫とか行くと、で、まあ、自己資金と同じ額は絶対借りれます。例えば500万持ってたら500万を借りるっていうことはすごく簡単なので。
そうだったんですね、はい。全然知りませんでした。
そうですね。で、途中からね、決算が出てからの方が、ね、あんまり利益出てないとかでなる方が借りにくかったりするので。でも、創業時ってね、で、まあ今国としても創業の支援を基本的にはしたいので、最初のスタートアップの資金っていうのは借りやすいんですよ。うん。なんで、まあ事業計画ですね、しっかりと事業計画を作ることできれば、全然、資金調達っていうのはできるかなと。うん。ね。で、あとはまあ今だとね、なんかクラウドファンディングでお金集めるとかもあったりもするんで、まあ、ね、こういう新しい商品を企画して、まあ、これを世に出したいから、ね、先に、クラウドファンディングで、まあ、予約注文みたいな形で取って、お金を集めて、それを作っていくみたいな。 まあそういったやり方もありますよね。
そうですね。まあそういえば先日も以前ラジオに出ていただいた、メドルマさんがクラウドファウンディングされてるのを見まして、はい、私もちょっと参加させていただいたんですけれども。
そうですね、はい。
あれ、結構あれですね、なんかすぐ、まあ、もともと彼もいろいろこう、やりたいことがすごい明確で、話で人を引きつけるっていうのもあったと思うんですけれども、うん、すごい勢いで多くの方が応援されてるなっていうのを拝見しまして。
そうですね、はい。で、やっぱりそこで大事になってくるのが、やっぱりその共感を取れるかっていうところがすごい大事なんですね。特に今のビジネスモデルっていうのは、やっぱりその周りの人から共感、応援されるビジネスモデルになってないと、なかなかそういう支援っていうのはもらえないです。で、メドルマ君のビジネスモデルは、まあ、もったいないカレーっていうコンセプトで、まあ、その余ってる食品を、まあ、レトルトカレーに、まあ、するっていうのが一つと、であと、そのレトルトカレーを、恵まれない子供たちに、まあ、5個あったら1個寄付すると。いうような、まあ、そういう仕組みになってるので、周りの人が応援してもらいやすい。で、食品ロスの解決、社会問題の解決になるし、恵まれない子供たちの支援にもなるということなので、まあ、非常にやりやすいという形ですね。
そうですね。その共感を得るってすごく、大事だなって、今のそのメドルマさんの例を聞いても思いましたし、まあ、ちょっと、金融機関から入手はちょっと違うかもしれないんですけれども、特にその、クラウドファウンディングのように、まあ、いわばその、個人が、不特定多数の個人に、まあ、言い方あれですけれども、カンパを呼びかけるような、そういった時って、まあ、きっちりとした事業計画ももちろん大事だと思うんですけれども、それよりもこう、今、坂本先生言われましたように、もう聞いてて、もう思わずその人に応援したくなっちゃうような、そういったまあ、志っていうんでしょうかね。理念とか、そういったものがすごく大事だというふうに思いましたし、逆になんか、あれですよね、そういったビジネスがこれからどんどん成功していくんじゃないのかなっていうのはですね、特に SNS とかがこう、すごく使われてるこれからの世の中って、そういうものってすごく、応援してくれる人の数に比例して可能性が広まるのかなっていうのは、今すごく思いました。
そうですね。やっぱり、今は、こういう SNS とかがすごく発達してるので、まあ、共感型社会なので、やっぱりいかに共感を呼べるビジネスモデルか、みんなが応援したいなとか、みんなが支援したいなと思うビジネスモデルになってるかっていうところ、これ非常に大事ですね。で、そのためにはやっぱその社会問題とか、まあ、世の中への貢献みたいなエッセンスが入ってるかどうか、まあ、それを社会問題を直接解決するようなビジネスモデルになってるかどうかっていうのは、やっぱり応援される上での非常に大事なポイントになる。要は自分だけが儲かるみたいな、ね、のあんまり応援したい人ってそんなにいないと思うので、うん、やっぱり世の中のため、この人応援したら世の中のためになるなっていうね、そういう社会性っていうのは非常に大事な、問われてくるというところですね。
はい。はい。はい。ありがとうございます。まあ、今回まあ、軍資金についてですね、不安を持ってますっていうような、そういった、ご質問いただいたんですけれども、まあ、その軍資金の得方としてですね、例えばその、まあ、融資を得るですとか、クラウドファウンディングを活用するというようなことが、例として挙げられましたけれども、まあ、特に後者のクラウドファウンディングを利用する際には、その、共感を得るというような、まあ、これからの時代によりマッチしているようなビジネスモデルを考えるというようなところが大事ということを教えていただきました。はい。今日の内容は以上になります。今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの企業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで力士財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さん聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本紀彦への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人 が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。